ここは岩手県北二戸市にある辺野辺野探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。辺野辺野探偵団探偵の高下隆博です。今朝も皆さんと一緒に二戸市の謎と秘密を探っていきます。今週の調査依頼内容は日本遺産奥南部漆物語、安比川流域に受け継がれる伝統技術を読み解け。昨日は日本遺産プロジェクト推進室の岩崎さんに奥南部漆物語、安比川流域に受け継がれる伝統技術の中から細野畑地区、田山立市地区のストーリーについて聞いた。このストーリーについてさらに続きを聞いていこう。
はい、今回は荒谷新町地区。荒谷新町は数の街道の宿場町として栄えたと言われている地区になります。はい、安比川流域で漆産業に従事する人たちにとってこの荒谷新町地区で4の日に4がつく日に市日が開催されるんですけれども、
はいはい、
今も続いておりまして、この市日は漆産業に従事する人たちにとってはなくてはならないものでした。
あ、そうなんですか。
はい、この4のつく日に開催される市日の中で漆器や生地の売買であったりとか、生地と漆器の予約注文、あとはそれの商品の受け取りであったりとか、その他材料や道具の仕入れなどあらゆるものが行き交う場として市日が、はいはい、にぎわいを見せておりました。またその中で腕のいい職人さんの噂話であったりとか、
はい、
新しくできたろくろの性能であったりとか、技術の盗み合いとか、職人さんたちが切磋琢磨する土地ならではの情報のやり取りの場でもあったということになっております。
昨日お伺いした、はい、地区ありました畑細野と、
はい、
田山立市、
はい、
っていうのはその器を作るためのね、はい、そのまず木の器、
はい、
その生地のところなんで、はい、もう本当のスタートのあたりのお話でしたけど、
はい、
あれは新町だとこう、商売が成り立つ場でもあり、
そうですね、
使う道具のこともあるし、
はい、
なんか情報交換の場っていう意味でここは重要なポイントだったわけですね。
そうですね。
へえ。
で荒谷新町地区、昭和に入ると鉄道も開通しまして、
はい、
職人さんたちの交易の場としてどんどん発展していくことになります。
本当に重要なポイントですね。
そうですね、
うん、
はい、で私たちが日本遺産に認定されてから、
はい、
当時の状況を覚えているような地域の人たちから聞き取りとかも行いまして、
はいはいはい、
で当時の荒谷新町を知っているというお方から当時の話を聞くと、一尾の日になると生地とか漆器を背中いっぱいに背負った職人さんたちが行き交う様子が見れたというふうにお話を聞いております。
そういうのを実際見た方のお話も聞けたってことなんですか。
はいはい、
漆の売買の地となった荒谷新町、この場所が漆産業の要になったといっても過言ではない。次は浅沢五日市神崎地区についてのストーリーを紹介する。
はい、続いてが浅沢五日市神崎地区になります。
はい、
安比川の中域ですね、中域には5つの集落がありまして、その一つである浅沢の歴史を紐解いていくと、 今度は漆を塗る塗り村としての姿が見えてきました。
塗り村、
はい、
村、
はいはいはいはい、漆を村で上げて塗っている
村みんなで、
はい、
うん、の意味の塗り村ですね、はい、
そうですね、うん、で調べてみると昭和の初め頃に全部で160ぐらいあった家のうち、はい、漆塗りに従事していた家は76あったということです。約半数近くですね、はい、で当時を知る人たちにまたこちらでお話聞いていくと、はい、漆塗りは、まあ、浅沢の人たちのかけがえのない生業だったというふうに語っていただきまして、浅沢の中にある岩屋地区ではですね、まあ、今喋ったように当時半数以上の家が漆塗りを家業にしていたということですね。
もう本当に塗りの村だったわけですね、
はい、そうですね、
はい、
で漆塗りをしていたお家には必ず室と呼ばれる、うん、小さい土蔵の小屋があったんですけども
、室、はい
はい、その中で漆を塗ったりとか、うん、まあ、下地を塗ったりっていう作業を皆さんでしていたというふうに伺っています。
じゃあこの地域は本当にその室ある家が多かったってこと、
そうですね、
なんでしょうね、
はい、
うん、
でこの室なんですけれども、今八幡平市博物館の正面入り口の向かいに、
はい、
地域にあった漆室を移設して実際に見ることができるので、
はい、
ぜひ八幡平市の博物館の方に行って見ていただければなと思います、
うん、そしたらじゃあここで実際そういう作業が行われてたんだなの、
ね、はい、
感じは取れるわけですね、
はい、
はあ、すごいな。
でその移設した室もですね、うん、土の壁でできてるんですけれども、はい、復元する際に地域の小学校の子たちが集まって、
はい、
一緒に復元するために壁を塗ってくれたっていう、はい、のも取り組みの一つですね。
そうなんですね、
はい、で、まあ、もう話戻しますと、はい、漆浅沢で塗った漆は、まあ、さっき出てきた荒谷新町地区で、
はい、
また一尾で売買されたってい
う、うん、売られたってことなんですね、
はい、
へえ、本当に塗りで栄えた地域ってことなんですね。
そうですね、
はい、
やっぱり漆が取れる地域っていうこともあるんですけれども、うん、まあ、当時、まあ、皆さん農業をされていたそうなんですけれども、うん、やっぱり自給自足するので精一杯だなというところで、はい、皆さん漆塗りをして、まあ、貧しいながらも漆塗りをすることで、まあ、暮らしをちょっと救ってくれたというところで、はい、で、まあ、その浅沢の岩屋地区で漆塗りをしてて、お宅に室を持ってた人たちはその漆の、なんだろう、売り上げというか、
はい、
漆の成形で最終的にはお家に蔵を建てることができた。
おーおーおー、
はい、でその、まあ、蔵っていうのが当時の、なんだろう、富の象徴というか。
あ、そうなんですね、
はい、と言われていて、まあ、浅沢の人たちにとっては漆は豊かさの象徴だったんだなというところですね、はい、
あそこ蔵あるから、
はい、
まあ、裕福なんだなみたいな、
はい、
そんな捉え方、
はい、
それはやっぱり塗りが栄えますよ ね、
そうですね、
この地域ね、
はい、
奥南部漆物語、安比川流域に受け継がれる伝統技術の中から、荒谷新町地区、浅沢、五日市、神崎地区についてのストーリーを聞いた。商売の地、塗りの地、漆文化を語る上での中心のような場所2か所についてのお話だった。明日の調査報告でも引き続き安比川流域のストーリーをお伝えしていく。ここまでのお相手はへのへの探偵団探偵の高下貴博でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。 これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。